This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。
先週オナニーコラムでラブピースクラブで一歩もやってないバイブがある。それの名前はジンジン。ジンジンの名の由来はというお話をしましたけども、そしたらね、今週になってジンジン3本売れましたよ。ありがとうございます。バーボシを聞いてくださった、そしてジンジンを買ってくださったあなたのために今日はお送りしたいと思います。北原みどりです。さて、今週私は放浪記見てきました。森光子さん、すごいね。たまたまね、チケット取れたんですよ。たまたま取れないかなと思って電話したら取れちゃったんでね、おばあちゃんを誘って行ってみました。おばあちゃんもさ、もう森光子さん、光子さんと、まあ、同年代だからすごいって、やっぱね、でんぐり返した時はさ、もうみんなもううわーって、私も拍手しちゃいまして、もうすごいね、ぐるんと。でまあけど、ちょっと見終わっておばあちゃんはポロリと言ったこと、なんだこの芝居は面白かったけど、なんだね、上近一子とかなんで出てこないのかね。そう、放浪記のさ、本当のだと、もっと女の、まあ、女の友達というか分子の仲間の交流とかも結構あるんだけども、菊田一夫が書いたこの演出して、まあね、森光子さんがずっと40年間やってる放浪記は、まあ、林芙美子が書いた放浪記とは全く別物で、でも男に振られ続けて、最後は奈良岡智子を演じる、まあ、分子の仲間に、あなた本当は幸せじゃないんだねってっていうとこで舞台は幕を閉じるわけですよ、ね、だからどんなに名声を求めても、どんなに仕事でのね栄誉を求めても、男に愛されない女の林芙美子の孤独ってとこで、まあ、締めちゃってるわけですよ。どうなんですかね、どうだと思う。私なんかさ、あんな大きな家作ってさ、中落合にあるんですけど、ね、すごい家にこだわったんだって林芙美子って。あんな大きなお家作ってさ、バンバン書いて有名になれてお金になれたらさ、結構わははって死んでった人なんじゃないかななんて思いますけれども、まあ男の演出家はそういう風に見たいのかななんて思ったりもしました。ということで、私はなんかまた別の放浪記を読みたいなとか、なんか女の物語を読みたいなと毎度毎度思うことですけど もう男にね、女を描いてほしくないという思いが一方駆け上がりながら、森光子さんのその凄さにも感動したりした一週間でした。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
ここで一通メールを紹介します。北原さん、はじめまして。突然ですが、私騎乗位ができないんです。北原さんとラブピースクラブを知って、私の快楽をこの手につかみたいと、自分が気持ちよく動くようにセックスを求めて3年、でも羞恥心と、せっかく手に入れた男に去られるのではないかという不安から、腰を振ることができないんです。北原さん、どうか私の背中を押してください。お願いします。栃木県のミミさん、栃木のミミさんかなどうもありがとうございました。メール、騎乗位ができない栃木のミミさんから。さて、この答えにまあどうしましょうね。せっかく手に入れたチンコって書いてあるってことは、もうその一本のチンコを得るのにどんだけ努力をしたかってことですよね。その一本のチンコ、まあね、よく知ってることだからね、その騎乗位をしたら、もしかしたら、なんだこのやりまんの女はとか思って逃げてしまう可能性のある、まあ、ビビリなチンコなわけですよね。そりゃちょっとなんか怖いですわ。わかります。相当な努力をしたチンコ、ちょっとのしたヘマで欠品してしまったら、やはり寂しいものですから。そんな時にバイブで埋められたら楽なのですけども、騎乗位ができるバイブはない、残念ながらない。 ってことはね、バイブの代わりができない騎乗位というスタイルはリアルチンコにのみ与えられた、もしかしたらね、あの楽しみ方かもしれませんので、もったいないですね。とは言っても、あの先日ね、あの私の知り合いが、あのこんなもうあなたのためにこの話が来たのではないかというような商品を紹介してきました。あのまあ、なんて言うんだろう、座ったままチンコが、チンコというか、まあ、バイブが、あのなんて言ったらいいんだろう、その餅つきのようにさ、ガンガンガンガンガンガンと動く。それはあの広範囲の形でそのバイブが中に刺してくるっていうような感じなんだけれども、でもしかしたらね、立ててね座ってもいいかもしれませんしね。そういったバイブを作ったんですけども、あの何せ私は男なもので、あの女性の意見を聞いてみたいと、ぜひラブピースクラブの皆さんで使っていただけませんかというふうに言われて、あの譲られたんですけども、皆さんね、ラブピースクラブのスタッフみんな引いてしまってね、どうしようかと言ってるので、もしよかったら声をかけてください。内緒でお譲りしますかもしれませんよ。ということでね、まあ、あのでも多分さ、あの本当はこうしたいんだけどこれができない、チンコとのセックスって意外とあるのではないでしょうか。私の場合はですね、何だったかな、ないな、やりたいかったけどできなかったって言ったら、唯一あのこれ入れたいんだけどって言われて断られたぐらいで、あとはもしかしてそれで嫌われたことがあるかもしれませんけど、気づかない性格って楽ですね。ということで、皆さんも悩み事があったら、役に立たないと思いますけども、ぜひぜひ live@livepeaceclub.com かメールを送ろうをクリックしてメールをください。男とのセックス、女とのセックス、まあこれからもね、いろんなセックスの達人を呼びしてやっていきたいと思いますので、よろしく。
Pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, soñé y calmé mis penas junto a tu corazón. Tus manos en mis locos y ardientes desvaríos pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de mi juventud. Después te irás borrando, perdida en los reflejos confusos que el olvido pondrá a mi alrededor. Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, y yo erraré por todas las playas del dolor. Pero hoy de tu recuerdo con encendidos bríos ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última dicha de mi juventud.
ここでニュースを紹介します。今日は男たちの主張に注目していきましょう。私どもの行政行為が何ら阻まれるものではない。国旗に向かっての起立や君が代制書を義務化するのは違法だとして、教職人401人が慰謝料の支払いや義務がないという確認を求めた裁判で、東京地裁はその主張をほぼ全面的に認めました。これすごいことですよ。本当すごいことだと思いました。これに対して石原都知事率いる都の教育庁は都立学校の校長を対象とした連絡会を開き、私どもの行政行為が何ら阻まれるものではないと、これまでと同様に国旗、国家の指導を実施する することを通達しました。これもすごいことだと思いませんか。裁判の言うことね、聞かなくていいんだって。私もそうしちゃおうかななんてちょっと思っちゃいますよね。これに対してコメントです。裁判が起こること自体が信じられない場合、杉浦政権元法務大臣ですね、敬意を示すのは法律以前の問題だ。まあ純ちゃん、小泉純一郎さん、これからお気楽な老後を送るのでしょうか。裁判官は現場を見た方がいい。石原慎太郎、オリンピックに夢中でボケたか、まあ、眉からボケてるか、もうどうなの、どうなんでしょうこれ。私のね、妹の娘が、都立の小学校に通ってるんですよ。私は行かなかったんですけれども、この間運動会があったと言ってました。でもうすごかったってよ。国歌はもちろんね、君が歌うじゃない。で、日の丸に向かって、まあ、学校の旗と日の丸があって、それに向かって万歳万歳万歳ってやったって、まるで本当に軍国主義もう間近ですというような気分になったというふうに私の母は言っておりました。さて次、作り上げたい日本がある。安倍晋三新総理のポスターのキャッチフレーズです。なんかね、真っ青な青色にバックにして、その安倍晋三がね、憂鬱なさ、ちょっと暗い顔、なんか漂う暗さあるよね、あの人にね。その暗い顔で、青空をなんか斜め上に見上げてるようなポーズでポスターが。どうなんでしょうね、X ジャパンとこの比較して、より真剣な感じが怖いよね。で、安倍五六、筋肉質の政府にするぞと。やっぱなんかその経済とかね、しっかりやっていこうというようなことらしいんですけれども、どうなの、もう筋肉質はいいけどさ、ちょっと違うよね。もっとすごくなんか感情的な感じの政府のような感じがして、本当どんどん怖いような、厳しいよ本当に。小泉市長の時にな思った、こうなったら一番嫌だよなっていう悪夢 が形作られていくというか、どんどん現実になっていく感じがひしひしと訪れているような気がします。そして次は、そんな世代、ね、時代を受けてか、こんな大学が出てきました。茶髪とピアスをやめれば現金1万円、続ければ懲戒。秋田経済法科大学です。秋田の大学、そこの大学でね、周囲に不快感を与える特異な髪型、髪の毛を染めたり脱色は禁止、またカビを避け、品位を保つようにというお達しが出されたそうです。これね、ちゃんと言うことを聞いた人には、1万円が出るよ。ピアス5個取ったら5万円出るんじゃないのね、で受け入れられない生徒には懲戒もあり得るということなのですけれども、私はさ、電車の中でさ、親父の匂い消したら1万円あげるよ。私は 無実潔白です。まだ言ってます、この男植草、あの教授、電車の中でお尻を触ったとして逮捕された植草が留置されている最中、自身のホームページでそう発表しました。もうこれはさ、もう笑ってさよならって感じですよね。女みこしに近づきたい、こう言ったのは埼玉県小川町の町会議員の副議長ですね。群馬県で行われたお祭りで女みこしに近寄り、制止した警官に頭突きした48歳の町議会副議長、逮捕されたそうです。一部が事実ではなかった、こう言ったのは骨髄移植推進財団、天下り幹部のセクハラ疑惑を報告した職員を、一部が事実ではなかったという理由で、この骨髄移植推進財団がこの職員を懲戒免職にしていたことが明らかになりました。まあね、こういう命を扱ってるところは女のセクハラなんて大したことはないっていうふうに思われる方が多いのかもしれませんね。本当に嫌な世の中でございます。ババアが読むとこうなるニュースでした。
一人エッチ、一人エッチ。
オナニーコラム、アナル夫人。食欲の秋、読書の秋、そしてラブピースクラブはアナルの秋。アナルを愛する人は心が綺麗だ。アナルを愛する人は、私が知る限りお金を持っている。そう、ラブピースクラブに来るアナラーはなぜか皆心が優しく、そして高い買い物をするのだ。これはどういうことなのだろう。アナルを愛せば徳が身につき、アナルを極めればお金が入る。神に祝福されたアナラーたちよ、ラブピースクラブの新商品をご覧になって。ファンワンド、ピュアワンド、ピュアプラグ、 すべてアメリカから輸入したピッカピカのステンレス。それをあなたの宇宙のようなアナルに入れて、食欲の秋、読書の秋、アナルの秋、祝福されたアナラたちよ、 God bless you。 アナル、アナル、アナル。
ほらまただ、どうせ後で撤回するんだったら最初。
マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ちょっと実家に帰る用事があって、家に帰った時に手紙の整理とかね、よくやっちゃうんですけども、してた時に昔に学生の時にもらった友達からね、こんな手紙が出てきたんですよ。ちょっとグッときちゃったので、ちょっと紹介。私は人を責めてばかりいて、自分を貧しくはしたくないんです。私が自分を責めるのはそういうことなんです。この手紙ね、実はね、友達からの絶好状なんですよ、私への。私がね、その友達が、なんか多分男で辛い目に遭ってんだよね。その時私が、その男が悪いんだよ、あいつが悪いんだ、あんた全然悪くないよって慰め方をしたの。だけど彼女は全然元気にならないのよ。ほいで、もういい加減に元気になんないよ、次行きなよみたいな風に言ったら、もうあなたとは会わないですっていうようなことを書いてきて、今だともっとメールでなんかやり取りできるんですけど、80円、50円、切手でちゃんと手紙を送ってきて、その手紙の時にすごいやっぱショックだったのね、思い出したの。でも今読み直すと、すごい正直な人だよね。人を責めてばかりいて、自分を貧しくしたいとは思わないと。そんな彼女は、実はね、どうなってるかというと、好きな人と結婚して、でもやっぱすごい傷ついてね、で今は離婚をして、離婚がなかなかできずに、離婚調停中だったりするんですけども、今彼女は彼を責めていないのかなとか、自分を責め続けて苦しくなってないかなとか、そんなことを考えたりしました。やっぱさ、人と喧嘩した時に 100% 相手が悪いってことはないよね。で 100% 私も男が悪いっていうさ、私が男チンポチンポムカつくとか言ってると 100% 男が悪いってことはないわよっていう風によく悟られるように言うんですけど、私はそんなこと思っちゃいないよ。 100% 向こうが悪いなんてことありえないよ。でも私が悪いんだとしたら、どこなの、どこなのってことをやっぱすごく聞きたい瞬間がいつもあります。私がなんでこんな目に遭うの、なぜか悪いの、なぜなの、私前世で何したのっていう、そういうような気持ちになることが皆さんはないですか。ということで、お知らせがありました。近々ね、笹野みちるさんと藤本まみさん、ババボシに、藤本まみさん初めてですよね、ご登場いただきますので、2人セットっていうと失礼かな、2人一緒に来ていただきます。笹野みちるさんと藤本まみさんに何かこんなこと聞きたいなとか、2人への質問とか、そんなことがあったらぜひメールをください。メールはlove@livepeaceclub.com か、.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。ということで、マンコ持ちがマンコのために送るバーボシ、最後まで来てくださってありがとうございました。北原みのりでした。
おバカさん、怒って